ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた。という風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。下富み修行士の場合も同じである。数十年の新人の中に、ただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久留一家一門のおかげと繁盛がある。よくいただくミニご理解ですね。先日もここをいただいたように思いますが、この中で師匠が教えておられること、これはやはり最初のむつや呉服店石井さんですねの場合は、天の心を身につける稽古をさせられたように思いますね。そして次のこの下富さんですか、地蔵の毒、泥の心だとおっしゃっておられますね。泥の心で受け抜かれたと。石井さんの場合のその大きくなる言葉、豊かになる言葉と、大きな心、豊かな心、これは天の心。このミニご理解でお二人の方のことをおっしゃっておられますが、それは天の心を身につけるということと、地の心、泥の心を身につけるということ、この二つのことをおっしゃって、まあその例として例えておられると思いますね。その見教えに取り組まれたということですね。それはもちろん師匠大坪宗一郎氏のお取り次ぎをいただきながら、日々の出来事の中、いわゆる成り行きの中で、その稽古をそれこそ貫かれたということではないでしょうかね。先日からもいただきますように、その大きな立派な弓と、そして持っておるものはといえば小さな短い矢と、これがその時の修行生の姿だということですね。まあ心だということですけれども、それは願いは大きい、立派なものを、立派な願いを持っている、しかし矢が短い、矢でもあれば、いても立ってもいられないというのでしょうか、なんというのでしょうかね、そのやりにくというのでしょうか。いやですね、そのやり抜く心が短い、足りない。いわば、貫く心が、まあ短いという。貫けない。辛抱力がない。まあ、それほどしに貫くということには、やっぱり、それ相当の覚悟がいる。また、切実心がいる。ということですね。お金持ちになりたいと思う。お金持ちになれたらよいな、いくら貯まったらよいな、ああなりたいな、こうなりたいな、というだけではいつまでたってもそうはなりませんね。お金持ちになりたいなら、お金持ちになるような、それこそ勉強もいりましょうし、体を動かす努力というものもいるのかもしれませんね。やはりその願い、目標というものがある 目的があるならば、その目標を実現するためにはどうしたらよいかと、そこにまあちょっとずつ盲信とでも言うのでしょうかね、邁進しなければならない。やはりそこには努力というものもいりますね。努力なしに棚からぼた持ちでただ願ってさえおれば、神様に祈りさえすればそれでそれが叶えられるというものではありませんね。その願いがどれほど強いか、どれほどその実現をまあ現実のものとして願っているか、祈っているかということにもなりましょうね。やはり切実に願うということ、祈るということ、まあそれは切実に求めるということでもありましょうね。あったらよいな、この願いが叶えばよいなというような、その程度ではなかなか成就いたしませんね。是が非でも何が何としても成就させるぞと、願いを叶えるぞといったような、そのまあやはり迫力というようなものも必要になってくるのでしょうね。ある先生が何でもの願いとおっしゃっておられましたね。これは何が何でもという何でもの願いと、何でもかんでもという何でもの願い、まあこの2つをかけられたものだと思いますけれども、やはりここでいただくべきところは何でも、何が何でも、是が非でもということですね。叶えてほしいと神様に願う。そのためにはこういう修行も一修行させていただこうといったような裏付けがいりますね。師匠が教えてくださる、この世には魂を磨きに来たのだと、まあ教祖様も信心は本心の玉を磨くものだと教えてくださいますね。で師匠はさらに、その私どもが目指すべき心、身につけるべき心、それは天地日月の心だと。天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心であり、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心だと。そして日月の心というのは天地の、まあ天地と言いましょうかね、お天道様やお月様の運行のごとく、一部一輪間違いなく実に丁寧な心だと、まあ、貫く心ということになりましょうね。そのいわば天地日月の心、これが八合目まで、その心を身につける八合目までは泥の心でいただくことができる。あとの二合は天の心でと教えてくださいます。今朝私がいただきますのは、泥の心とは自らの助かりを祈る願う心だと。いわば受けて受けて受け抜くという心、それは自らの助かりのための心だと。そしてあと二号と言われる天の心、これは人の助かりを願う心だと。自らの中にただ自分さえ助かればよい、自分がまず教祖様もまずは我が身のおかげをいただいて後に人を助けてやれとおっしゃっておられますように、まずは自分が助からねばならない。そしてその自分が助かるということは、今身の上に起きてきている事柄、またこれから起きてきて起きてくる事柄でも、それを神様のお働きとして私の心を育てる、いよいよ豊かにしよう、大きくしよう、あるいは人を責めない、黙ってを責めるといったような、そういうまあ見教えというのでしょうかね。それを行事する、私の心を育てる、そのための まあ、心を肥やすというのでしょうか、そのための神様のお働きだとして受けていく、受け抜く心ですね。こんなものは嫌だ、どうぞ神様、こんな難儀は取り除いてください、あの人は嫌いです、だからあの人がこの職場からどっか他のところに行きますようにお願いしますと言ったようなことを願うのではない、その嫌な人、嫌いな人を受け入れる、その人を受け入れる心、これは私どもの心がやっぱり小さいからですね。あれは嫌だ、これは嫌だという、その嫌いな人、嫌な人でも受け入れるという大きな心というのでしょうかね、泥の心ですね。あの人、この人、嫌いな人、師匠は特に嫌いなものを好きになる傾向をしたとおっしゃっておられます。その嫌いな人ほどもてなしたとおっしゃっておられますね。そうやっていわば受け抜く心、泥の心、その事柄によって自らの心を肥やしていこう、その嫌いな人を、その人を私の心の根肥やしとしていこうというわけですね。それが泥の心だと、いただき抜く心、嫌いなものでも嫌なものをいただく、いただき抜く心、これが泥の心ですね。その稽古だと、その稽古なしには私どもが助かっていくということは、真の助かりをいただくということはできませんからね。世の中には、私どもの人生の中には嫌なことばっかり、こんなところは避けて通りたいというようなことばっかりではないでしょうかね。その避けて通りたいようなところをいただき抜くところに、私どもの心の助かりがある、いや、それをいただこうとするところに、泥の心になろうとするところに助かりがあるということになりますね。そしてさらにそこからもう一歩進んで、その人の、嫌な人の助かりを祈れる私どもになる、嫌いな人の助かり、嫌いな人が、あの人がそれこそ不幸になればいいというのではない、その嫌いな人が幸せになることを願う、願えれる心、天の心ですね。そういう心が身につくことを稽古させていただくのが、お道の信心だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。